私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌137番を持って主を賛美したいと思います。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌137番。
叫你我爱。
そのまま10回を唱和したいと思います。10回は座席前のプレートにありますのでご覧ください。10回。我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を乱りに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝姦淫するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈ります。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの憐れみと御恵みによって週の初め信仰の仲間と共にここに集められ、あなたを賛美するひとときを与えられて感謝をいたします。すべての祈りの前に御国を来たらせたまえと祈らせてください。この静かなそして穏やかな礼拝の中で、すぐに一週間の過ごし方を顧みますと、私は本当にここに招かれてよいのかと恐れおののきます。あなたの前に立つといかに自分は与えなき存在であるかをひしひしと思い起こさせます。あなたから先週は悲しんでいる人に声をかけましたかと問われれば、いなと言うしかありません。先週大きな紛争のため声を上げて泣いている人々に手を差し伸べましたかと問われれば、いなと言うしかありません。どうかこのようなものにでもあなたの眼差しが注がれますようにと願うばかりです。このような私のために十字架への道を歩まれた御子イエス・キリストの宮と一歩でもたどっていけますようにと祈ります。これから御言葉の解き明かしをなさる松原牧師に聖霊の働きが力強くありますように、また私たちの心にも聖霊の働きが届きますようにと祈ります。キリストの栄光を共に称える信仰の仲間の祈りに合わせて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美をいたします。賛美歌297番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。 お座りください。聖書をお読みいたします。本日の聖書は2箇所。最初に旧約聖書エレミア書第31節から34節まで1237ページになります。エレミア書31章31節から34節までをお読みします。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはしない。もう一箇所読みします。新約聖書新約書聖書マルコによる福音書14章22節から26節まで91ページになります。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。使徒信条をもって私たちの教会の信仰告白をいたしたいと思います。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
主イエスキリストがエルサレムの町に入られたのは日曜日だったと考えられております。聖書に日曜日と書いてあるわけではありませんけれども、マルコによる福音書を逆算していきますと、そのように考えることができるということです。イエス・キリストが十字架にかけられたのは金曜日であるということは確かなことであります。そこから逆に一日一日遡っていくと、どうも日曜日にエルサレムに入られたということがわかるわけです。で、月曜日、火曜日、水曜日の出来事がそのマルコによる福音書には丁寧に記されております。先ほども言いましたように、いちいち月曜日、火曜日、水曜日という言葉はありませんけれども、一日ごとに日が変わったという言葉がそこに出てくるからわかるわけです。で、木曜日の日に杉越の食事の準備を弟子たちにさせたということが記されておりました。そして夕方になり杉越の食事が始まります。今私たちの一日一日の計算ではだいたい真夜中の12時に日が変わることになっていますけれども、当時のユダヤでは太陽が沈むと新しい一日が始まるとされておりました。ですから夕方になったというその言葉で木曜日から金曜日に日が変わったということを意味しております。杉越の食事は木曜日に準備がされましたけれども、日が沈んで金曜日になって、その日が沈んだ後に食事が始まったということであります。そして先ほども言いましたように、金曜日にイエス・キリストが十字架にかかられたというふうに申し上げましたけれども、すなわち杉越の食事を開始され、そしてその日のうちにイエス・キリストは十字架の死を遂げられたということが福音書に記されているということになります。私たちは福音書を読んでいくと、この金曜日の出来事が非常に長いので、あたかも何日もかかって起きたかのように錯覚しがちですけれども、実際には金曜日の一日の出来事として、杉越の食事、ゲスマネでの祈り、そして捕らえられて裁判にかけられ、夜明けには十字架にかけられるという流れがこの福音書を読んでいくとわかるわけです。で、この杉越の食事という言葉は今日読んでいただいた聖書の箇所には出てきません。その前のところには杉越の食事の準備をさせるという言葉が出てきましたので、イエス・キリストと弟子たちが取った食事は杉越の食事であるということがわかります。私たちはよく最後の晩餐という言葉を使いますが、最後の晩餐というのは単なる食事ではなくて杉越の食事であるということが、このことからわかるわけです。杉越の食事というのは出エジプト記に記されているエジプト脱出のことを記念する祭りであり食事でありました。神様への礼拝が捧げられます。神殿がある時には神殿で子羊が捧げられ、そしてその子羊をそれぞれお家に持って帰って、そして杉越の食事として用意したということであります。で、しかし杉越の食事はただ子羊の肉が用意されるだけではありませんでした。今日の聖書の箇所にも出てきますけれども、パンが用意されています。普通のパンではありません。酵母の入っていないパン、昔は種入れぬパンというふうに言われておりました。イースト菌が入っていないわけですから膨らまない、ペチャッとした、今のユダヤ人たちはどちらかというとクラッカーのようなパンを食しております。で、なぜそういう酵母の入っていないパンを食べるのか。それはエジプトで奴隷であった人々がモーセの導きによって脱出をするときに酵母を入れる暇がなかった、また酵母がパンを膨らませる時間はなかった、そういう慌ててエジプトを出たということから、酵母の入っていないパンを記念として食べるようになったということであります。そしてまたその杉越の食事では、そのパンは必ず2つ以上に裂いて、そして何回かに分けて食べる習慣がありました。で、その裂いたパンを少しずつ食べるというのも 奴隷であった時にはパンを丸ごと食べるということはできなかった、そういう貧しさを思い起こすためというふうに言われております。でブドウ酒も4回飲むことになっております。祝福の祈り、神を賛美する最後の祝福、またそういうような意味を一つ一つに当てはめて、そしてブドウ酒は4回に分けて飲まなければならないとされておりました。その間に出エジプト記の聖書を読むとか、それから杉越の食事の物語、なぜこういう食事をするのか、なぜこういう祭りをするのか、でその時に私たちは一体何をしたのかといったことを、その食事の間で必ず決まった言葉で言わなければならない、非常に儀式的な食事であったわけです。あくまでも出エジプト記に記されているエジプト脱出の出来事を思い起こすという記念の食事であったわけです。でその中にはリンゴとかナツメとか、でそういうものを混ぜて、そして、練り合わせたもの、まあ、ハロシェスというふうに言いますけれども、でそれも用意されておりました。まあ、色はちょっと茶色っぽい色をしているので、これは日干しレンガを作る、そういうことを思い起こすための食事だというふうに言われております。でその中にはシナモンの枝が刺されており、日干しレンガを作るときには藁をその中に混ぜて、まあ、少し固めに出来上がるようにということで、まあ、そういう工夫がされていたようですけれども、まあ、そういう日干しレンガを作らされていたということを思い起こすための、まあ、食べ物、まあ、これは甘くされているのでそんなに苦いものではないんですけれども、まあ、そういうものが杉越の食卓に用意されておりました。その他にも苦菜と呼ばれるもの、これは特に種類が決まっていないようですけれども、とにかく食べてあまり美味しくないもの、まあ、そういう野菜が用意されていました。エジプトで奴隷であった時の苦役を思い起こすためにそういうものをわざわざ食べるということであります。またそこに塩水が用意され、まあ、そこで手を洗うということも決められておりました。この塩水が用意されていたというのはエジプトを脱出するときに神様がモーセを通して自分たちを導いてくれたときに、アシの海と呼ばれる、まあ、おそらく湖であっただろうと思われますけれども、そこを通っていく、そのときに水が真っ二つに分かれて、その間を我々が通っていった、あとを追いかけてきたエジプト軍はその分かれた水が返ってきたので、その波にも波の中に沈んでしまったということが記されております。そういうことを思い起こすために塩水の入った鉢を用意され、そしてそれで手を洗う、まあ、自分たちはその2つに分かれた水の間を通ってきた、でその時に水がかぶったということを、まあ、そういう象徴的な仕草でもって表していたようであります。とにかく杉越の食事というのは単に和気あいあいとする食事ではなくて、かつて神が私たちをエジプトから解放してくれた、そこから脱出させてくださった、そういう神様の恵みを思い起こすための食事であったわけであります。まあ、自分たちがどんな働きをしたかというよりも、自分たちは何もできなかった、しかし神様が私たちを助けてくださったということを思い起こすのがこの杉越の食事でした。で今日読んでいただいた聖書の箇所では、その杉越の食事の一部分が記されているわけであります。ですけれども、今日読んでいただいて皆さんもお気づきかと思いますけれども、今日出てきたところはイエス・キリストがパンを裂いてそれを弟子たちに分け与え、これは私の体であると言ったということ、そしてその後ブドウ酒を配り、これは多くの人のために流される私の契約の地であるというふうに言われたことであります。すなわち杉越の食事についてはほとんど省かれてしまっている。いつもだったら杉越の食事の時に必ず言われる言葉、祈り、そしておそらくそういうことは イエスと弟子たちも同じようにしていたはずであります。聖書が読まれ、賛美が歌われ、そして、祝福がそこでされ、エジプト脱出の物語が語られている。で、おそらくそういうことをイエスと弟子たちもしていたはずであります。で、しかしそういう全てのことがここでは省略されている。で、むしろ杉越の食事の時には言われるはずのない主イエスキリストの言葉がここに記されているわけです。パンを裂いて弟子たちに配った時に主イエスが、これは私の体であると言って分け与えたこと、そしてその後に配られたブドウ酒について、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われたこと、この2つのイエスキリストの言葉は本来杉越の食事には出てこない言葉であります。ですから弟子たちは驚いたに違いありません。一体何のことだ、杉越の食事でこんなことを言うことはありえないというふうに思ったかもしれません。しかしその時弟子たちは何も言えませんでした。おそらくその食事が始まる時にイエス・キリストが、この食卓についている者の中で私を裏切る者がいるからだというふうにおっしゃった、その言葉が弟子たちにイエス・キリストに質問する気持ちを失せさせたのではないかと思われます。今ここで何かを言えばイエス様を裏切るというふうに思われるのではないか、そういうふうに考えたのかもしれません、そういったことは聖書に書いてありませんけれども、これは全く私の勝手な想像であります。ですけれども弟子たちはイエス・キリストが語ったことについては何一つ語らなかったわけであります。しかし普段だったら絶対行われるはずのない主イエスの2つの言葉は弟子たちの心の奥に深く刻みつけられました。このことが弟子たちにとってとても重要なこととして意味を持つということを悟るのはずっと後ですけれども、しかしいつもなら行われることは全て省略され、いつもなら絶対言われるはずのないイエス・キリストの言葉がここに記されている。それだけイエス・キリストの言葉が鮮烈であったということが言えるでしょうし、またこの言葉を曖昧にさせることはあってはならないということから、通常行われる杉越の食事の様子というものを全て省略したものと思われます。今ここで大切なことは、杉越の食事以上にこの時にイエス・キリストが何を語ったか、そして私たちは一体何を伝えていかなければならないか、そのことに集中した結果が今日の聖書の言葉となって現れていると言ってよいのではないかと思います。イエス・キリストが言われた、これは私の体である、単にそういう言葉が言われただけではなくて、裂いたパンを弟子たちに手渡すときに主イエス・キリストは、これは私の体であるというふうに言われたということです。すなわちこの裂かれたパンは私の体であるというふうに弟子たちに告げたということであります。単に私がここにいるではなくて、裂かれたパン、これは私だと言っているわけです。私たちはイエス・キリストが言われたこの言葉は十字架にかけられたイエス・キリストを指しているというふうに理解しております。で、そのことははっきりと聖書に書いてあるわけではありませんけれども、その後に弟子たちに配ったブドウ酒を手渡すときにイエス・キリストは、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であるという言葉がそのことを暗に示していると言ったようかと思います。単にブドウ酒に対してこれは私の血というふうに言ったのではなくて、これは多くの人のために流される私の血と言われた。一体どこでそのイエス・キリストの血が流されるのか、この時は弟子たちは何も分かっていません。しかし十字架の出来事があり、復活なさったイエス・キリストによって、あの時言われたイエス・キリストのこれは多くの人のために流される 契約の血というのはまさにあの十字架の時に流されたイエス・キリストの血であると彼らは悟ることができたわけであります。でこのようにして裂かれたパン、そして配られたブドウ酒、それは十字架のキリストを指し示すものとして受け止められ現代に至っているわけであります。なぜイエス・キリストはこのパンとブドウ酒を配るときに、これは私の体、これは多くの人のために流される私の血というふうに言ったのでしょうか。それは単にイエス・キリストがこれから自分が苦しむ、あるいは自分が殺されるということを告げようとしただけではなくて、むしろその出来事は多くの人が救われるためであるということを言いたかったからであります。単にイエス・キリストが殺されるというのではなくて、十字架の上で血が流されるということ、それがとても重要なことである、それを多くの人が救われるためであるということを弟子たちに示すためであったわけであります。でこのことは旧約聖書のレビ記に記されている罪の贖いという教えと深く関わっております。レビ記には罪を犯した人は動物を捧げて罪の贖いをしなければならないというふうに記されております。でその時に動物が連れてこられるわけですけれども、傷のない全くものでなければならないというふうにされております。そしてその時に動物は血を取られて、そしてそれを祭壇に注ぎかけられました。動物は単に神様への食物というのではなくて、むしろ動物の血を取ってそれを祭壇にかけるという形で神様への捧げ物にしていたということであります。そのレビ記には血の中に命があるという言葉があります。あなた方は肉を食べても良いけれども血だけは食べてはいけない、血は神に属するものであるからだというふうに説明されております。血の中に命がある、それは神様に捧げなければならないというふうにレビ記は記しているわけです。でその言葉に基づいて動物が捧げられる時も、動物の肉というよりは動物の血がそこで取られて、それを神様への捧げ物として祭壇に注ぎかけられるということであります。すなわち罪を犯した者が罪を許されるのは動物の命によらなければならないということを示しております。しかしいくら傷のない動物であったとしても、それは不完全である。でそのためにより完全な捧げ物が必要である。そこで神の一人子が誠の人となって私たちのところにおいでになって、動物の捧げ物よりもはるかに勝った贖いの捧げ物としてご自身を捧げた、それが十字架の出来事だというのであります。ですから十字架には全ての人々の贖いとなって、全ての人々の罪を許す、全ての人々を救うための神の御業がそこにあるということを私たちは教えられているわけであります。そこでは他の人間ではダメで、イエス・キリストでなければならない、そういう十字架の犠牲であったということであります。実際十字架という刑はローマ帝国の時代には無数の人々が十字架によって命を落としました。ある記録によれば6000人がいっぺんに十字架にかけられて、そしてローマの国道にずらっと並べられたという記録もあるそうであります。もちろんその前にもその後にも十字架の刑はずっと続いていきました。十字架がどれだけ数が多ければ良いのかということではありません。イエス・キリストはその無数にある十字架刑の一人ということではないのです。どれだけ多くの人々が十字架にかけられようとも、それはその人自身の罪の贖いにもならなければ、神様の罪の許しにもならないわけであります。ですからそれ以上に大切なことは、旧約聖書に記されている罪の贖いのための生贄 しかもそれは動物よりもはるかに勝って生贄でなければならない。人間が犯した罪ですから、人間が責任を負わなければならないわけですけれども、どの人間も神様への捧げ物としては不完全である、全く不十分である。なぜなら全ては罪人であり、それゆえに捧げ物としては傷物であり、それゆえに罪を贖う資格は全くないということだからです。そこで罪のない人間が必要であり、そのために神は一人子を地上に遣わし、罪のない人間としてこの地上に送られたわけであります。イエス・キリストはなぜ十字架にかからなければならなかったのか、なぜ神の一人子が人間とならなければならなかったのか、それは全ての人々の罪の贖いのために、完全な生贄となるために、罪のない人間となって贖いとしてご自身を十字架におかけになる、それがイエス・キリストが地上に来られた理由であります。これは神がご計画なさったことであり、そしてその計画を受けて一人子であるイエス・キリストがこの地上に来られたということであります。ですからイエス・キリストがガリラヤで伝道している間にエルサレムに行かなければならない、エルサレムで多くの人々に苦しめられ殺されるであろうというふうに予告をしましたけれども、それは単に将来起こるであろう予告をしたのではなくて、私はそのために地上に来たんだ、そのためにエルサレムに赴かなければならない、そのエルサレムにおいて多くの人々の救いのために、贖いのために、私は十字架にかからなければならない、そういう決意を持ってガリラヤからエルサレムへと向かってきたのであります。そして十字架にかかるべき時が今間近に迫っている、その時に主イエス・キリストは弟子たちと罪越しの食事を行ったわけであります。エジプト脱出の時を思い起こす罪越しの食事でありますけれども、それはまた今ここに新たな罪越しの物語が始まるということを告げる主イエスの言葉でもありました。かつてはエジプトからの脱出を記念するものであったけれども、しかし主イエス・キリストと弟子たちが行う過ぎ越しの食事、まあ、今私たちは聖餐式という形で守っておりますけれども、これはイエス・キリストが私たちの罪の贖いとなって、私たちを罪の虜から解放し、そして誠の自由へと向かっていく、その出発を記念する時なのだということであります。ですから私たちは聖餐式を守る度ごとに、イエス・キリストの最後の晩餐を思い起こすというよりは、その主イエスと弟子たちとの間で行われた最後の食事において、神が一人もお使わしになり、全ての人々の贖いとして十字架に赴かせた、それを記念する出来事であり、私たちが罪から解放されて神の自由な都へと歩んでいく、その出発であるということを思い起こす、そういう大切な時であるということであります。主イエス・キリストはこの最後の晩餐の時に、これは私の血による契約であるというふうにおっしゃいました。これは私の血、契約の地であるというふうに言いました。いつもであれば私たちはこの聖餐式の時にコリントの信徒への手紙1、11章から読みます。そこではこれは私の血による新しい契約であるという言葉になっております。まあ、新しいという言葉がマルコにはなくて、コリントの信徒への手紙には、まあ、同じことなんですけども、コリントの信徒への手紙は特にその契約を新しいということを強調するために、まあ、付け加えたのか、あるいは実際主イエス・キリストがそういうふうにおっしゃったことをそのまま記録しているのか、いずれかだろうと思いますけれども、その新しいという言葉を強調したかったということであります。それはエレミア書の中で、まあ、先ほど詩式者に読んでいただいたところですけれども、エレミア書の31章31節以下のところで、あなた方はかつてエジプトを脱出した後に結んだあの契約を破った、 しかし私はあなた方と新しい契約を結ぶ時が来るというふうに約束したのであります。その新しい契約が今まさに結ばれようとしている、それがコリントの信徒への手紙11章に記されている新しい契約という言葉が強調されている意味であります。預言者エレミアによって預言され、そしてそれが成就したのだということを、まあ、強調している、まあ、そういう意味で新しい契約という言葉が使われているわけです。いずれにしても契約という言葉がここに出てきます。まあ、私たち日本人にとりまして契約という言葉はとても冷たく響くかもしれません。まあ、会社経営をしている方であれば契約というのは当然のことであり大切なことであるということはよく理解している。しかしそうでなければなかなか普段私たちは生活の中で契約という言葉はあまり使わないのではないかと思います。むしろ契約という言葉に冷たさを感じる、あるいは束縛を感じるということの方が多いかもしれません。確かに旧約聖書、新約聖書を通して契約という言葉はとても大切な言葉として使われておりますが、それは単に冷たいというよりも確かさを保証するという意味が強いのであります。でこのことはちょっと私たち日本人はどちらかというと契約に対してまだ甘い考え方を持つことがあります。まあ、皆さんはどうか知りませんけども、私はよく子供の時に紙と約束は破るためにあると、まあ、そういうふうに悪ぶって言ったことがありました。まあ、もちろんそんなことはダメだということは分かるんですけども、まあ、ちょっと強がって、まあ、そういう言い方をしたことがあります。まあ、しかしみんながそういうふうに思っていたわけではないでしょうけども、なんとなく約束というものは、まあ、守れなかったら守れなかったでしょうがないというふうに考えてしまうところもあるのではないかというふうに思います。しかしパレスチナの世界において、まあ、パレスチナに限らないわけですけれども、契約というのはとても重要であります。儀式にのっとった契約でなくても、たとえ口約束であっても契約を破るということはとても重い罪であり、場合によっては命に関わります。創世記15章のところにアブラハムが神様との契約を結ぶ、そういう場面が出てきます。これはアブラハムと神とが対等に立って契約を結ぶというよりは、神様がアブラハムに一方的に約束をする、私は必ずあなたのためにこういうことをするという約束がそこで行われるわけですけれども、その時に契約という言葉が使われております。その時に行われた契約の儀式というのは、動物を真っ二つに裂いて、そしてそれを、まあ、置いておくわけです。まあ、普通人間と人間であれば、その裂かれた動物の間をお互いが通っていく、その動物の裂かれた動物の間をお互いが、行き来するわけです。で、それは一体何を意味しているかというと、約束を破った者はこの裂かれた動物のようにされても文句はないということであります。要するに命を懸けた約束ということであります。創世記15章に出てくるのは、裂かれた動物の間を火のようなものがその裂かれた動物の間を通り過ぎたという言葉があるだけです。アブラハムがその間を通ったという言葉はありません。すなわち神様が約束をし、そして神様だけがその裂かれた動物の間を通られたということを意味しております。この契約を守る責任はアブラハムにはなく神様にだけあるということであります。すなわちこういう儀式を通して神は、私はこの契約を必ず守ると約束され保証したということであります。神様のことですから別にそんなことをしなくたっていいじゃないかというふうに私たちは思うかもしれません。しかしいつでも契約を破られると命に関わるという中で生きているアブラハムにとりまして、こういう約束がなされるということは、神様は必ずこういう約束を守ってくださるという目に見える保証としてとても安心したのではないかと思います。ですから神様は決して自分のためではなくて、契約を結ぶ相手アブラハムのため、私は必ずこれをする、 私はこれを破らないと誓う、そしてそのために保証をする、まあ、そういう意味でこういう逆らった動物の間を通るという形での契約を結んだわけであります。この形とは違いますけれども、血による契約というのはまさにそれと同じであります。命ということを先ほど説明いたしました。動物の血の中に命がある、血を祭壇に注ぎかけるということは神様へ命を捧げるということです。出エジプト記24章で神様とイスラエルの人々が結んだ契約はまさにそういう契約でした。モーセが動物の血を取って半分を祭壇に注ぎかけ、そして残りの半分をイスラエルの人々に振りかけました。このようにしてこの契約を結んだ者は命を懸けてこの契約を守り通すという誓いをしたわけであります。すなわちこの契約を破った者は命を持って償わなければならないということであります。そしてその契約を破ったと預言者エレミアは神の御言葉を伝えたわけであります。1回や2回じゃない、何回も何回も繰り返しイスラエルの人々は神を裏切りました。神に背き、そして神に反逆を企てたわけです。その度ごとに預言者たちを使わし、それはいけないというふうに警告をしましたけれども、それでもイスラエルの人々の罪は収まらなかった。そしてついにイスラエルの人々を神がこの土地を与えるといったその場所から追い払うという行動に出るわけであります。その前の警告として預言者エレミアはあなた方は契約を破ったというふうに宣言をするわけです。でしかしイスラエルの人々にはなお神は用いようとして、しかし私はあなた方と新しい契約を結ぶ時が来るというふうに告げるわけであります。これはイエス・キリストにおいて初めてこの新しい契約というものが神様によって与えられたということであります。神様との契約は神様の方から与えてくださるものであって、私たち人間の方から神に要求できるものではありません。ですから最初の契約も人間の方から要求して契約を結んだのでもありませんし、破られた契約を回復しようとして人間がどうあがいても神との契約は成り立たないんです。神の方から契約をしてくださらなければ契約関係は成り立たない。だからこそ神は預言者を通してあなた方は契約を破ったと宣言し、しかし私があなた方と契約を結ぶ時が来る、新しい契約を結ぶ時が来る。そこで主イエス・キリストが使わされて、イエス・キリストの十字架という形でそこで血が流されて、その血による契約が結ばれたということであります。イエス・キリストが杉越の食事において、これは私の体である、これは私の地である、契約の地であるというふうに言った。そこでは新しい契約を結ぶということを弟子たちに告げていたわけであります。私たちは一体どこで神様とその新しい契約を結んだのでしょうか。確かに十字架の出来事は新しい契約の出来事といえば確かにその通りでありましょう。しかし今ここに集まっている私たち一人一人は一体どこで神様とその契約を結んだというのでしょうか。私たちは契約という言葉はそこでは使わなかったかもしれませんけれども、イエス・キリストの名による洗礼を受けたとき、それが神様との間に結ばれた契約ということであります。これはローマの信徒への手紙の6章のところに使徒パウロが、私たちが受けた洗礼というのはイエス・キリストの死に預かる洗礼であるというふうにはっきりと言います。イエス・キリストの名による洗礼を受けたのだから、イエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に生きるのだというふうにそこで使徒パウロは告げるわけです。ですから私たちは洗礼というものを単に体を清めた、魂を清めたというだけではなくて、神様との間に契約を結んだ、十字架の契約を、この洗礼を受けることによって 盗んだ、私たちは命を懸けた契約を結んだということであります。ですから決してその時の気分で、まあ、洗礼でも受けてみようかというのではなくて、まあ、そういうふうになって洗礼を受ける人もいます、まあ、私もどちらかというとそれに近いところだったかなというふうに振り返りますけれども、でしかし後から考えてみると、それは命を懸けた契約であったということをしっかり認識できるようになると、あの洗礼というものが非常に重い出来事であったということに気づかされるわけです。私たちが礼拝において行う聖餐式は、私はイエス・キリストの十字架というその新しい契約を身に受けたのだ、パンとブドウ酒を受けることによって、まあ今はブドウ酒ではないですけども、パンと杯を受けることによって、十字架のキリストがこの私の体と一体となっている、それを味わっている、そして私はイエス・キリストすでに一体とされているということを思い起こす、とても大切な記念の時であります。ですから私たちはこの聖餐式と呼ばれるものを重んじて、そして教会に集まります。私たちは教会員のことを、ただ教会員という呼び方だけではなくて、厳重倍参会員という呼び方をもう一つの呼び方としてしております。厳重というのは今ここに住んでいる、倍参というのは聖餐に預かるということです。単に神様を信じているというだけではなくて、聖餐知識に預かる信徒という意味で倍参会員という言葉を使います。それだけこの聖餐式を重んじている、聖餐式こそ教会がとても大切にしなければならないことだということを言い表しているということでもあるわけです。私たちは神様の恵みによってこの新しい契約の中に入れられました。神様の方から与えられた恵みの契約であります。私たちはこの神様の恵みに応えて神の恵みに従っていくべきであります。私たちの自覚としてはまだまだ足りないところもありますし、十分に応えているかというと、あれも足りない、これも足りない、いつも神様に逆らっている、神様に従順でないという自分自身を見出すかもしれません。しかしそれでも私たちを招いてくださっている、そして契約の関係に入れてくださっている、私たちができるということを期待する以上、神様が私たちのためにそれをすることができるように、私があなたに力を与え、私があなたを導く、そのようにして私たちを信仰の道へと導いてくださっているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより主の初めの日に礼拝を捧げることが許され、心から感謝いたします。誠に私たちの救いのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださいました。またその十字架のキリストに私たちは一つとされております。またそのことを繰り返し繰り返し思い起こすために聖餐の恵みに預かっております。どうか私たちの心をいつもあなたに向けさせてください。あなたが私たちを救うためにすべてを整え、そしてすべてを進めてくださったことを思い起こし、あなたにただ従う者として歩ませてくださいますようお願いいたします。道をそれることも多々あります。どうかその旅ごとに、どうか私たちをあなたのもとへ帰っていく道をたどっていくことができますように、聖霊の力によって、その導きによって、私たちを信仰の道に歩ませてください。どうかここに集まりました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。あなたから救われ教会から離れているものも多くありますけれども、あなたがその一人一人の名を呼んで救いへと導いてくださいました。もう一度教会に立ち返らせ、あなたの恵みのもとに戻ることができますように導いてください。どうか私たちもまたその一人一人のことを覚えて祈っていくことができますように導いてください。まだ洗礼を受けていない一人一人の上にも あなたの祝福が豊かにあり、あなたの救いに預かることができるよう洗礼へと導いてください。どうかこの洗礼を通して、また聖餐の恵みを通して、あなたに救われている保証を確信し、そして歩んでいくことができますように導いてください。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。特に入院をし、また治療に当たっている一人一人の上に、あなたの慰め、また支えをお願いいたします。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を与え、人と一つの困難を乗り越えさせてください。今礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。今日の午後から持たれる地区の役員研修会の上にも、あなたの祝福が豊かにありますように。その他の一つ一つの集会も、あなたが祝福のうちに導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌513番をもって主を賛美したいと思います。賛美歌513番、お差し支えなければお立ちください。
座りください。献金と献身の祈りを捧げします。ご奉仕の方お願いします。
それでは教会の取りなしの祈りを祈りますが、知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます、主の祈りと申しますので、その相手とともに声を合わせて主の祈りを皆さんと祈ります。主の祈りは座席の前のプレートにありますので、それをご覧ください。私たちの主イエスキリストの父なる神様、今もまたあなたの牧者より聖書の解き明かしを聞けましたことを感謝いたします。気候の変動も激しく、また世界には怨嗟の声がこだましています。どうか一日も早くこの世界に平和が訪れますように。困難な生活を余儀なくされている人々に安らぎを与えられますように。病の中にある者には希望を与えてください。神戸を垂れて共に祈っている元町教会の信仰の仲間ばかりでなく、時を同じくして礼拝を捧げている諸地域の日本の教会にあなたの恵みが降り注がれますようにと祈ります。この祈りとともに
主の祈りを祈りたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英26番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。正英26番。なお正英祝福放送をもって礼拝を終わります。放送が終わりましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。